幼児がすくすく育つ30の教育方法、一歳六歳。その1、三つ子の魂が100まで続くのは本当だった。幼児教育において、初めに心に留めておきたい日本の格言があります。三つ子の魂100までです。3歳頃までに受けた教育によって形成された性質、性格は100歳になっても根底は変わらないという意味です。なんて大げさな。本当に3歳までなのか。そう思うでしょう。正確に3歳までかというと議論の余地がありますが、幼児の時期に人格を形成する基本が出来上がるというのは本当です。科学的にも証明されている事実です。生まれたばかりの赤ちゃんは基本的に未発達の状態で生まれてきます。一人で立つことも食べることもできません。いえ、目も見えない状態です。脳の中の神経細胞は生命を維持する最小限以外はほとんど未発達の状態で生まれます。お母さんのお腹の中にいた頃は刺激らしい刺激はまだありませんでした。しかし、生まれた瞬間から外界からの強い刺激にさらされるようになります。光、音、匂い、暑さ、寒さ、感触などです。未発達の状態で生まれますが、そうした刺激や環境に適応しようと脳が活発に活動し始めます。人の成長において、生まれてから最初の3年間ほど急成長の時期はありません。すごい右肩上がりの成長です。生まれたばかりの赤ちゃんは目も見えず歩けず話もできなかったのに、ほんの3年後には見違えるほどの成長を遂げています。目が見え歩けるようになり、話ができるようになります。自分の思っていることや考えていることまではっきり話し始めます。すごい急成長、急発達ですね。脳の神経細胞の発達は生後3歳くらいまでの期間に急速に発達します。3歳くらいで脳内神経細胞のおよそ 80% が完成されると言われています。急激な成長をする脳内では脳神経に強く受けた刺激の配線を残しています。これが性格形成の原点と言われます。性格はなかなか変わらないという悩みもこれが理由です。あなたも幼い時から性質は大きく変わってはおらず、基本的な部分は今も昔も同じであるという実感があることでしょう。未発達の状態とはいえ手を抜けない時期です。幼児教育は子育ての中でも最も力を入れる時期です。最初の3年間こそ教育に力を入れましょう。最初の3年間を特に力を入れる。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その2、自分の子供に向かって笑顔でありがとうと言う。子育てをするとき、自分の子供に向かってありがとうという機会はあまりありません。ありがとうという言葉はお世話や親切をしてくれた人に向かって言うお礼ですね。他人の親御さんや保育所の先生にはありがとうとお礼を言うでしょう。手伝ってもらったりお世話を受けたりするので、そうした人たちに言う機会は数多くあります。お世話を受ける機会が多いから感謝をする機会も頻繁です。しかし逆はどうでしょうか。自分の子供に向かってありがとうという機会は少ないのではないでしょうか。幼児期とはいえまだ親を世話するほどの力はありません。どちらかといえば幼児はまだお世話をされる側ですね。子供が大人にありがとうという機会は多いですが、逆に大人から子供にありがとうという機会は少ないです。子供にありがとうという機会は少ないでしょうが、ぜひありがとうという言葉を言いましょう。ほんの少しのことでもいい。子供が落ちているものを拾ってくれたり、テレビのチャンネルを変えたりするようなお手伝いなど、単純なことで結構です。お父さんやお母さんは子供に向かってにっこりありがとうと言ってみましょう。幼児は真似をするのが上手です。幼い時期に親からありがとうと言われると真似をするようになります。ありがとうが言える子へと成長します。もちろん単にありがとうと言うだけでなく、必ずにっこりとした笑顔も含めましょう。にっこりした笑顔でありがとうと言われる経験が多いと、お礼を言うときには笑顔になるのだなと覚えます。笑顔が良くなり表情が良くなるのです。自分の子供に向かってありがとうと言う。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その3、いくら気になるとはいえ他の子と比べない。子供を育てていると他の家庭のお子さんと接する機会が出てきます。まだ幼いとはいえ早い段階から人間関係に触れ合うのはいいことです。他の家庭の子と触れ合うことで人間関係の仕組みや距離感などを覚えるでしょう。他の家庭のお子さんと接していると親御さんとしてはふと思うことがあります。自分の子と他人の子を比べてしまいます。他の子と接する機会があると我が子と比べがちになり、些細なことにピリピリしてしまいます。うちの子より歩くのが上手、話がしっかりしている、箸の持ち方もうまい、同じ年なのにうちの子より成長が早い、なぜうちの子は成長が遅いのかしら。親はつい自分の子よりよくできている子を見てしまいます。その結果比較しながら育てようとしてしまいます。 A 君ができるからうちの子もできるはず、もう少し厳しく育てよう。自分の子よりできない子を見るのは気にならないですが、自分の子よりできる子を見つけると気持ちが焦ります。その時点で何か負けているような気持ちになってしまうなら要注意です。我が子への教育が乱れ始めている証拠です。十人十色という言葉を忘れていませんか。子供には伸びが早い子もいれば遅い子もいます。差があるとはいえ些細な差です。まだ幼児期ですから、発育がほんの少し早かったり遅かったりなど気にしないことです。そのほんの些細な差に親の心情が悪化する方が子育てへ悪い影響を与えます。どんな理由であろうと、子育ての時他人との比較はよくありません。親なら大人らしく少々のことで動揺しないことです。我が子は我が子らしく育てることです。焦らずのんびり育てるようにしましょう。他人の子と比べないように育てる。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その4、子供は親に触れている時一番安心する。子供たちにとって一番安心できるのはどこかご存知ですか。自分の部屋でもベッドの上でもありません。親の肌に触れている瞬間です。例えば次のような経験はありませんか。子供を抱っこしているといつの間にか寝ていた。おんぶをしていたらいつの間にか寝ていた。膝の上で座らせているといつの間にか眠っていた。幼い子を育てていると一度は経験があることでしょう。なぜ自然と眠りについてしまうのかお分かりですか。安心するからです。親の肌に触れていると安心して急激な眠気が襲ってきます。どんなにふわふわのベッドも親のおんぶや抱っこにはかないません。子育てとは子供を笑わせたり喜ばせたりするだけではありません。子供を安心させることも大切な子育ての一環です。安心させるためには難しいことは不要です。子供をおんぶしたり抱っこしたり膝に乗せたりするだけでいい。お父さんお母さんが守っているよ、大丈夫だよ、安心してね。幼児の時期は親と子が直接触れ合う機会を増やしていきましょう。スキンシップをすることで子供は安心感を抱くと同時に親から子へと愛情を伝えることができるのです。 子供を安心させる。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その後、子供と話をするときには大人が子供の目線に合わせて話をする。大人と子供の身長差を考えてみましょう。幼い子供は身長が低い。一方、大人は高いですね。問題なのは大人から子供への視点ではなく、子供から大人への視点です。子供の立場になって考えてみましょう。背の低い子供が背の高い大人の顔を見ようとするとどうでしょうか。身長差が大きいのでほぼ真上を見上げる姿勢になります。それは威圧感がある光景です。話をするときいつも真上を見上げる姿勢も大変です。まだ首回りがしっかりしていない子供にはかなりきつい姿勢です。いつも真上ばかり見ていると首回りを痛めかねません。しかも上から話しかけられると威圧感があります。真上から話しかけられると命令されているようですね。単に話しかけられているだけでも上から話しかけられていると叱られているような気分になります。子供と話をするときには子供と同じ高さの目線になるようにしましょう。親が子供に合わせてしゃがんで中腰になったり座ったりなどして大人と子供の目の高さが同じになるようにしましょう。子供が高くなるはずはありませんから大人から子供に合わせるしかありません。目線が同じになるので首を痛めるリスクも小さくなります。子供には目線が同じになることで話を受け入れやすくなります。大人からの圧力が小さくなり言葉が受け入れやすくなるのです。常に子供と同じ目線になって話をする。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その6、子供の頭は絶対に叩かない。叩くくらいなら優しく手を握りしめる。教育やしつけの一環として親は子供を叩きそうになる時があります。平手で叩く、握り拳で殴る、足で蹴る、言うことを聞かない時には痛みで分からせようと思います。いくら教育やしつけとはいえこうした暴力は絶対に NG です。子供にはインパクトがありすぎます。脳が未発達の状態で頭を叩くなんてもってのほか。いくら教育とはいえ体罰は良くありません。子供には強い恐怖を感じるだけでなく小さな頭を強く叩かれるのはとても危険です。大人にとって弱い力でも子供には強い力に感じます。では子供を叩きそうになった時どうすればいいのでしょうか。一つアドバイスがあります。子供の手を優しく握りしめましょう。もちろん強すぎないように注意です。ほんの少し握手に力を入れるくらいでいい。初対面の人と感情を込めて握手をするようなイメージです。少し圧迫感のある握り方でこれは良くないことですよというメッセージを子供へ伝えます。この方法なら子供へのインパクトはありません。怪我を負うこともないので安心ですね。スキンシップを通して気持ちを伝えることができるのです。子供を叩きそうになったときは手を少し強めに握る。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その7、お風呂の温度は大人と子供で感じ方が違う。ある日銭湯に行ったときのことです。3歳くらいの小さな男の子とお父さんの2人がいました。子供はお父さんと一緒にお風呂に入ろうとしますが、お湯に手を入れるやいなや熱いと言って嫌がっていました。お父さんは熱くないよ、大丈夫だよと言います。しかし子供は熱さを嫌がって入ろうとしません。親は仕方なく抱きかかえて無理やり入れようとしていました。子供は眉間にシワを寄せ我慢をしながら入っている様子でした。それを見て私はちょっと違うなと思いました。大人はあることをすっかり忘れています。子供の皮膚の薄さです。そもそも大人と子供とでは温度の感じ方が全然違います。大人より子供の方が圧倒的に皮膚が薄いので大人以上に熱く感じてしまいます。大人にとってちょうどいいと感じる温度でも子供には火傷をするような温度に感じます。この温度の感じ方の違いに気づくことです。これに気づかずに無理やりお風呂に入れさせようとするから子供はお風呂嫌いになります。お風呂に入るのが苦痛になれば嫌がるのは当然ですね。子供と一緒にお風呂に入るときには大人が感じる温度ではなく子供にとってちょうどいいと感じる温度にしましょう。子供にとってちょうどいい温度は大人にはぬるま湯です。これでは体が温まらないと思いますが半身浴をする気持ちになりましょう。半身浴で子供とのんびりバスタイムをくつろぐくらいの余裕を持ちましょう。子供と一緒にお風呂の時間をゆっくり過ごすことができると前向きに考えるくらいでいいのです。お風呂は子供に合わせてぬるま湯に設定する。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その8、子供は悪さをしたくてしているのではない。まだ幼い子供はトラブルを起こします。ミルクをこぼす、テーブルを汚す、スプーンを落とす、コップをテーブルから落として壊す。客観的に見ると子供はいたずらをしているように映りますね。そういう子供を見てとっさに親は叱ってしまいます。汚しちゃダメでしょ、こぼしちゃダメでしょ、しっかりしなさい。子供はわざと悪さをしているように見えますが違います。確かに物事の分別はまだはっきりはしていませんが、飲もうと思ったミルクを自分からこぼそうとするはずがありません。ではなぜこぼすのか。子供たちの手足はまだ発達段階だからです。手足を動かそうと思ってもきちんと自分の思い通りに動かせません。脳神経の回路は早い段階で発達します。ただし運動神経は脳神経に比べて発達が遅い特徴があります。脳神経系は3歳までに8割が完成すると言われますが、一方で運動に関する神経系統はもっと完成が遅い。だからこぼしてしまいます。幼児期はまだ思い通りに手足をコントロールできない時期です。子供が悪いわけではなくそういうものだ、仕方ないと思うくらいでいい。子供がこぼす汚すことに大人は寛大になることが大切です。こぼしたり汚したりしてすぐ怒るのは良くないのです。こぼしたり汚したりしてすぐ怒るのはやめる。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その9、大人のスピードは子供には速すぎる。ベビーカーに乗せて子供と散歩をすることがあります。ゆっくりのんびり移動をしていることでしょう。しかし子供にとって本当にゆっくりのスピードでしょうか。大人が普通に歩くスピードでベビーカーをしているつもりでも子供には感じ方が違います。超特急並みの速さです。大人には新幹線に乗っているのと同じだと考えればいいでしょう。外の景色が次々と移り変わり何が何やらわかりません。風景を楽しむ余裕もなければ美しさに感動する暇もない。子供にとっても同じであり速すぎるので頭の整理が追いついていません。大人たちはすでに知っていることなので大したこととは感じずベビーカーでスイスイ移動してしまいます。 しかし、子供には初めて見たり感じたりしたことばかりです。頭で整理するのに時間がかかります。匂いを感じる時間が必要です。風景を見て感じたり理解したりするにも大人以上に時間がかかります。そういう時、大人のペースで移動させていると、頭の整理をする時間も余裕もなくなってしまいます。子供にいろいろなものを見せてあげ、成長を促したい気持ちはわかります。ですが、ベビーカーで移動していると、子供はスピードが速すぎて、逆に何も理解できなくなります。大人の普通のスピードは、子供には速すぎるということに気づきましょう。散歩をするときには、ベビーカーより散歩です。散歩のペースも、子供のペースで散歩をしましょう。子供が何かに興味を持ち、立ち止まったりすれば、大人もそれに付き合うようにする。気になる植物を触ったり、匂いを嗅いだりする時間を作りましょう。ゆっくりしたペースに感じることでしょう。子供のよちよち歩きは、大人には止まっているようなスピードです。子供にはちょうどいいペースになるので、物事の吸収が良くなるのです。子供のペースでゆっくり散歩をする。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その10。まだ分かっていないという子供を分かってあげる。幼児はまだ分別のついていない時期です。私たち大人はすでに常識や作法が身についていますし、道具の使い方も熟知しています。自分たちが知っているので、つい自分たちの感覚で子供たちも知っているように考えてしまいますが、違います。使い方を知らない子供たちは思いもよらない道具の使い方をしようとします。常識も作法もまだ分かりません。その結果、奇抜で意表をつくようなことをします。私は幼い頃、新聞はゴミだと思って川に捨てたことがありました。ゴミは捨てましょうと教わっていたので、新聞もゴミだと思っていました。大人たちには情報がたくさんの新聞もまだ字の読めない子供には模様や柄に見えます。そもそもゴミはゴミ箱に捨てるものですが、なぜ川に捨てたのかも意味不明です。新聞はゴミではありませんし、川もゴミ箱ではありません。今考えるととんでもないことをしたなと思いますが、その時は真剣にゴミを捨てた気持ちになっていました。まだ新聞を川に捨てる程度だったからよかった。別に大怪我をするわけではない。しかし場合によっては怪我につながることをすることもあります。食事に使うスプーンが喉に突き刺さったり、穴掘りの道具で体を痛めてしまったりすることもあるでしょう。上の階に登るための階段をなぜ兼ねるところだと勘違いし、狭い階段で寝ようとします。物を買うためのお金を食べるものだと勘違いし、飲み込もうとする。1万円札をためらいなく破ります。もしかしたら私のように1万円札をゴミだと勘違いし、川に捨てる子だっているかもしれませんね。全くもって子供たちの動きは予想できません。大人たちにとって当たり前のように使っている物品でも、子供たちはまだそれが分かっていない。何であるか、どう使うのか分からないからこそ、大人が予想もしない使い方をしようとします。まだ分かっていないと、子供のことを大人たちが分かってあげる必要があるのです。思いもよらない動きをする幼児を保護する。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その11。子供から目を離す時間がだんだん長くなっていませんか？思いもよらないような動きをするのは幼児の得意技です。大人は分別があるので当たり前だと思っても、子供たちはとんでもないことをする場合があります。そこで注意したいのは、ちょっとだけ目を離すということです。目を離した一瞬ですが、何をするのかわからない。たとえクリーニングを取りに行くときに、車の中でほんの3分間だけ待たせようとします。そのくらい大丈夫だろうと思いますが、実際はどうでしょうか？そのわずかな間に車のキーを回して発進させてしまうかもしれない。子供だからこそ絶対にないとは言い切れません。注意したいのは、だんだん目を離す時間が長くなってしまうことです。1分だけ目を離して大丈夫だったから3分くらいでも大丈夫だろうと思います。さらに惰性心が働き、5分となり10分となり、いつの間にか30分へと気が緩んでしまいます。ちょっとだけ目を離す時間がだんだん長くなっていませんか？幼児期を卒業し小学生くらいになればまだわかります。小学生くらいになればある程度分別がついているので、目を離す時間を長くしてもいいでしょう。しかしまだ幼児期は安心できる時期とは言えません。手足の運動神経はまだまだ未発達です。ほんの気の緩みが一大事を招くことになるかもしれません。大変な時期ではありますが、手足がきちんとしてある程度分別がつく時期になるまで保護や監視をする必要があるのです。一瞬の気の緩みに注意する。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その12。親と子とでは見える世界が全然違う。告白します。私はまだ分別のつかない幼い頃、ベッドは下で寝るものと思っていました。ベッドの下。水口家のベッドは少し背が高くて、ベッドの下には物が置けるような空間がありました。大人たちはなぜわざわざあんな高いところで寝るのだろうか。落ちたら大変じゃないか。ベッドの下の方が暗いし安全だ。わざわざ高いベッドに登るより、ベッドの下で寝る方が子供にとって都合が良かった。高広。ベッドの下で寝るのはやめなさい。ベッドの上で寝なさい。よく親から叱られていました。今思えば笑えるような話ですが、実際にあった話です。幼い頃そういうことを真剣に思っていた時期があります。なぜ大人と子供とでベッドの見方が変わるのでしょうか。身長差が大きいからです。親として忘れがちなのは子供の低い身長です。同じ場所に立ってはいても身長差が全然違うので見える世界が違います。親は身長が高いのでベッドの上で寝ると思います。大人は身長が高いのでベッドの上に乗るのも簡単です。しかし子供は身長が低いのでベッドの上が見えませんし、そもそも登るのも大変です。ベッドから落ちたらどうしよう。大怪我をしそうだという不安もあります。面倒だったり不安だったりするので、ベッドの下で寝る方がいいと思ってしまいます。食卓のテーブルも同じです。大人にとって食卓のテーブルとは食事をするところに見えます。テーブルを上から見ることになるので、テーブルに並んでいる食事が見えることでしょう。一方、子供にとっては下からテーブルを見ることになります。テーブルの上に食事が並んでいてもわかりません。だから、いろいろないたずらをしてしまいます。テーブルの足を押したり、引いたり、椅子を動かしたりして遊んでしまいます。ゴミ箱も同じです。身長の高い大人には上からゴミ箱の中が覗けるので、一目でゴミ箱だとわかります。しかし、子供は自分と同じくらいの身長のゴミ箱を単なる障害物だと思います。移動させたり転がしたりして遊んでしまいます。なんと驚くことに、子供はかくれんぼの時ゴミ箱の中に入ろうとします。大人は体が大きいのでそんなことは考えもしませんが、子供はそういう発想をします。では子供の見る世界を知るためにはどうすればいいのでしょうか。単純なことです。親は四つん這いになりましょう。親が子供と同じように視点を低くして見える世界を確認すればいい。 ぐっと視点を低くしてみると、親は子供の見える世界が理解できるはずです。普段と変わらない自分の部屋が四つん這いになるだけで見える世界が変わります。同じ部屋の大きさも低い位置から見ると、妙に広い部屋だという印象を受けることでしょう。子供の目になって見ることができるようになるのです。四つん這いになり、子供の視点で見える世界に気づく。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その13。いっぱい愛情を受けた子供ほど成長が早くなる。幼児期は愛情をいっぱい注ぐ時期です。たくさん注ぎすぎてしすぎることはありません。もちろん甘やかすのはいけませんが、甘えさせるのは OK です。子供が泣けば抱っこして慰めてあげましょう。頑張った時にはたくさん褒める。辛い時には慰めてあげる。子供には親から愛情を受けることほど幸せを感じることはありません。スキンシップをしたり褒められたりして次第に成長します。子供の頃から甘えさせると習慣になるという人もいますが、そうではありません。習慣にはなりません。子供の頃に甘えさせ、十分な愛情を注ぐことで強くなります。なぜでしょうか。親から一杯の愛情を受けると、子供は自信と安心を感じるからです。自分は親に守られているという安心。自分にはいざという時に親がいるという自信。この二つがあれば、子供は少し新しいことに挑戦してみようかなという気になります。やる気や勇気が自然に湧いてきます。子供はじっとできないほど冒険心に溢れています。いくら冒険とはいえ、新しいことに挑戦するためには保険をかけておきたいと思います。親からの愛情を受けることで得られる安心と自信が土台になり、新しいことに挑戦しようとやる気や勇気が湧きます。親からの愛情が子供の成長を促すポイントです。まず親は子供を徹底的に安心させてあげましょう。成長を促そうと冷たく当たるより温かく接する方がはるかに成長します。親からの愛情を受けた子は成長が遅いどころかむしろ早くなるのです。いざという時助けてあげるよという安心感を伝える。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その14。親が切れやすいと子供も切れやすくなる。すぐカッとなる。すぐ暴力を振るう。こういう辛抱ができず理性を忘れやすい子供がいます。俗に言う切れやすいという状態です。どんな親なのだろうか。親は子供にどういう教育をしているのか。親の教育が気になるところですね。実はそういう子供の親を見ると、親もまた切れやすい性格だったりします。子供は親の真似をするものであることを思い出しましょう。子供の手本は親ですが、手本である親の態度が悪ければどう思うでしょうか。気に入らないことがあればすぐ怒鳴る親を見たとき、子供はこう思います。気に入らないことがあれば怒鳴ってもいいんだな。自分に都合の悪いことがあればすぐ文句を言ってもいいんだな。イライラすればすぐ暴力を振るってもいいんだな。子供は親のいいところも悪いところも全部吸収します。親は子供の手本になることです。もちろん突破口はあります。切れない親になればいい。理性的で丁寧な態度を見せれば、子供も理性的で丁寧な態度になります。どんな時にも理性的で丁寧で堂々とした優しい親であることです。子供にそういう風にしつけるというより、そういう親である方が重要です。そういう親なら自然とそういう子供へと育ちます。手本である親を磨くことで、手本を見習おうとする子も磨かれます。気に入らないことがあっても、ある程度は受け入れる。都合が悪いことがあっても、話し合って解決する。イライラしても辛抱する態度を見せる。親が理性的で丁寧な態度を見せれば、子供も真似をして理性的で丁寧な態度になります。きちんとした子供として教育する前に、きちんとした親であることです。子供への教育の真髄とは、実は親と言っても過言ではないのです。理性的な子に育てる前に理性的な親になる。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その15。親からたくさん話しかけられた子供は言語の習得が早くなる。人間は他の動物とは違い、言葉を操るコミュニケーション能力が大変発達しています。その鍵は真似をする能力が高いからだと言われています。言語習得は必ず聞くことから始まります。耳から聞いた音を真似して口にする。これが言語発達の第一歩です。言葉を聞いてその音を自分の口で真似をして発音ができるようになり、コミュニケーション能力が発達します。人の成長はまず聞くから始まります。親が子供のためにまずできることは子供にたくさん話しかけることです。生まれる前の赤ちゃんに早く生まれてきてねと話しかけるのもいいことです。赤ちゃんは言語としては認識していなくてもその声は届いています。生まれてからもできるだけたくさん話しかけましょう。最初はきちんとした会話ができなくてもいい。たくさんの言葉のシャワーを子供に浴びせてあげましょう。話し上手な親からたくさんの言葉のシャワーを浴びるので言語の習得が早くなります。いろいろな言葉を聞くことで真似をして早く喋られるようになります。いろいろな言葉を語りかけることでボキャブラリーも豊富になり、言葉を操るのが上手になります。親からたくさん話しかけられた子供は言語の習得が早くなります。子供に言語を習得させるときには子供にたくさん話しかけてください。空に飛行機が飛んでいるね。木に虫がたくさんいるよ。部屋の電気は明るいね。様々なシチュエーションで語りかけた言葉から言葉の意味や使い方を覚えます。子供にたくさん語りかける。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その16。悪いことをしてはいけませんという教え方だけでは幼い子供は納得できない。教育する親は大人です。大人ですから、つい子供の立場を忘れ、大人の立場から教育を考えてしまうことがあります。子供への教え方でよくありがちな典型的な間違いがあります。悪いことをしてはいけませんという教えです。大人ならある程度善悪の判断がつきます。長く生きていますから、常識や作法などが身についており、何が良くて何が悪いのかが分かっています。いいことは吸収し、悪いことは無視する。そういう判断ができます。しかし、子供はまだきちんと善悪の判断がつきません。悪いことをしてはいけませんという教えはその通りですが、いきなり最初に言っても幼い子供は困ります。幼い子供には悪いことは何なのかと疑問に思うからです。いいことと悪いことを判断したいけれど、分かるほど分別がまだついていない。悪いことをしたくない気持ちはあっても、その判断ができません。むしろ何が悪いことなのか、こっちが教えてほしいよと思っています。子供に対する教え方は、悪いことをしてはいけませんではなく、これは悪いことですよという教え方です。子供が間違ったことをしたとき、親は寛大な心で、これは悪いことですよ。悪いことだからしてはいけませんと優しく教えます。そういうことを一つ一つ丁寧に教えます。この積み重ねです。 根気のいるところですが、一つ一つ善悪を教えて常識や作法を教えていくしかないのです。いきなり悪いことはしてはいけないと教えるのではなく、何が悪いことなのか一つずつ教えていく。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その17。子育てにはチームワークが必要だ。子育てと聞くと注意が子供一点に集中するイメージがあります。子供を育てますから、子供に対して最大限の注意を払います。確かに幼い子供の教育も大切ですが、子供しか見ていないのも問題です。子育ての前に大切なことがあります。家族のチームワークです。子供を育てるには父も母もそれぞれの主担当をきちんと全うすることで家族全体がうまく回ります。時々父親に無理に子育ての協力をさせようとする母親を見かけます。あなたも子供の面倒を見てよ。子育てを手伝って。子育ては父も参加しないといけないでしょう。父ができる限り育児に参加するのは素晴らしいことです。母のみならず父も子育てに参加した方が母親の負担も減りますし、子供にとっても嬉しいことです。ただ仕事でどうしても疲れが溜まっている父親です。子育てができないくらい力も余裕もない場合もあります。父は自分の生活費だけでなく母親と子供の生活費を稼ぐため朝から晩まで働いています。二世帯住宅なら祖父や祖母の生活費まで稼ぐ必要がありますから余計に責任を重く感じていることでしょう。辛い上司からの指示を断りたくても家がある。妻がいる。子供がいると思い逆らえません。少々厳しい上司からの指示にも従いますし、会社を休みたくてもなかなか休めません。雨が降っても風が吹いても頭痛がしてもやる気が出なくても今日も朝早くに会社へ向かいます。そういう大きな責任を背負っているがゆえに男とはいえひどく疲れが溜まります。本音としては休日くらいはゆっくりさせてほしい。でなければ体が持たないと思います。母ばかりが子育てをして、父は子育てに全く関与していないように見えますが違います。父は生活費を稼ぐという大事な仕事をしています。直接子供には関係しなくても間接的に接しています。体力に余裕があればいいですが、疲労が限界に達しているにもかかわらず無理をするのも問題です。むしろそれで体を壊して生活費を稼げなくなる方がもっと困ります。家族とはチームワーク。今一度思い出してほしい言葉です。家族の中で役割分担をまずはっきりさせることです。チームを構成するにあたりそれぞれの役目を決めます。父は稼ぐために働きに出て、母は家で家事や育児というそれぞれの主担当をはっきり決めておきます。父は家族の稼ぎの主担当、母は家事と育児の主担当。それは差別ではありません。きちんと家族という大きな船を運航していくための役割分担でありチームワークです。まず自分の主担当を全うするのが最優先です。その上で余裕があれば副担当へと手を回せばいい。もし父に余裕があれば母を手伝い家事や育児の協力をしたりすればいい。もし母に余裕があれば父を手伝いアルバイトで出稼ぎに出たりすればいい。家族全体のバランスを整えるのです。役割を決め、まず自分の主担当から全うする。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その18。子供の話をたっぷり聞いてあげられる親になる。私は昔から発明や機械などに興味を持っていました。特に衝撃を受けたのはアニメ、キテレツ大百科でした。このアニメには様々な発明品が登場します。壁をすり抜けられる道具。光を照らすと物を大きくしたり小さくしたりできる特殊な懐中電灯。人間のように動き回るロボットです。テレビを見てまだ興奮が冷めやらないうちにアニメで見聞きした内容を祖父に一生懸命話したことがあります。とにかく興奮していましたし、話を誰かに聞いてもらいたかった。すでに夜中でしたが、一緒に布団の中で寝ながら祖父に話を聞いてもらいました。登場人物の名前やアニメで登場する発明品の名前は覚えていませんでした。なんか土の中に潜るものを作っていたよ。懐中電灯みたいなので照らしたら物を大きくしたり小さくしたりできるのが出てきた。人間みたいなロボットが出てきたよ。抽象的な表現が多いですが、とにかく興奮のままにアニメの中で登場したことを次々話しまくったことを覚えています。すごく尻滅裂な話だったと思います。祖父は早く寝たかったかもしれません。しかし30分くらい一方的に話していた私の話を祖父は、うん、そうか、すごいな、と言いながら聞いてくれました。話している私ですが、話の途中がめちゃくちゃになっていることに気づいていたくらいです。祖父も私の話をよくわからなかったに違いありません。しかし未だにその時のことを覚えています。祖父が私の話を一生懸命に聞いてくれたことがなぜか無性に嬉しかった。話を聞いてくれるというのは愛されていると感じる瞬間です。注意が自分に向けられているということが感じられるからです。子供は毎日が新しいことの発見です。その発見したり、できるようになったりしたことを誰かに話したいと思います。そんな話を聞いてあげられる親になりましょう。子供はきっと喜ぶに違いありません。子供の話をしっかり聞く。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その19。子供はお手伝いによって成長する。子供にできる範囲のことからお手伝いをさせてみましょう。子供はお手伝いを通して成長します。手伝いなんてまだ早い。難しすぎるし、危険だ。もちろん力が必要だったり危険が伴ったりする手伝いをいきなりさせようと言っているのではありません。安全でありできる範囲の小さなことからお願いしていけばいい。単純でシンプルな分かりやすい範囲から少しずつやらせてみます。はじめは簡単でいい。例えばテレビのスイッチのオンオフです。特に危険な作業ではありませんね。間違っても痛くも痒くもありません。自分でやった方が早いと思うのは反則です。子供の成長のためにわざと子供にお手伝いをお願いします。ここを押すとテレビがついて、もう一回押すとテレビが消えるよと最初に教えておきます。これなら力も必要ありませんし、危険なことでもありませんね。子供は真似をしてすぐ覚えることでしょう。ちょっとテレビが見たいな。テレビをつけてと言えばきっと手伝ってくれることでしょう。これで子供はテレビのスイッチの付け方を覚えます。なるほど。このボタンを押せばテレビがつくのか。体を通して覚えるのが一番です。このようにしてできる範囲から手伝いをしてもらい、少しずつできる幅を広げていきます。他にもたくさんあります。できる範囲で食器洗いを手伝ってもらうことで蛇口のひねり方や食器の洗い方を覚えることでしょう。花の水やりを手伝ってもらうことで花の食事は水なんだと覚えます。掃除のお手伝いで掃除のやり方を覚えます。できた時には少し大げさにすごいね、よくできたねと喜ぶのがポイントです。親の喜んでいる顔を見て、子供はもっと手伝いをしたくなります。 手伝いを通していろいろなことを学んでいくのです。安全でできる範囲の小さなを手伝いからお願いする。幼児がすくすく育つ30の教育方法1歳6歳。その20。子供と一緒に家事をしながら説明したり質問したりする。子供と一緒に家事をするのは良いことです。子供はお母さんの役に立っていることを実感できますし、親にとっても家事の手伝いは仕事が減って楽になります。しかし、家事は無味乾燥になりがちです。例えば洗濯物を取り込んだ後、一緒に服を畳む一例を挙げましょう。服を畳む作業は単純作業です。はじめは楽しいですが、だんだん飽きてつまらなくなります。服を畳むときに黙々と畳むのは良くありません。できるだけ子供と会話をしながら服を畳むようにしましょう。これはお父さんの服だよ。これを着て毎日仕事に行っているんだよ。これはお母さんの服だよ。明るい色が多いね。この服の素材はアクリルなんだよ。この素材は絹だよ。服を畳む単純作業のときこそ会話です。説明を含めると面白くなります。もちろん説明だけではなく質問でも効果的です。質問です。この服は誰の服でしょうか？質問です。この服は誰がどんな時に着る服でしょうか？質問です。この服の素材は何でしょうか？子供は服の形やデザイン手触りを感じながら一生懸命に考えるでしょう。家事を手伝う時間がなぞなぞの楽しい時間に早変わりです。いいアイデアですね。服の畳み方を覚えるだけでなく、子供は素材の種類を覚えることができます。無味乾燥に思える家事の時間が子供の会話を増やし勉強になるという豊かな時間になります。服を畳む時だけではありません。一緒に掃除をするとき、一緒に料理をするとき、一緒にお買い物をするとき、一緒に犬の散歩をするとき、ぜひ親子の会話を交わしましょう。家事をするときに子供に説明をしたり質問をしたりしましょう。子供は家事が楽しくなります。早くお手伝いがしたいと言って子供から話しかけてくるのです。家事をしながら説明や質問を楽しむ。幼児がすくすく育つ30の教育方法1歳6歳。その21。しなさいしてはいけませんより嬉しい悲しいで教育する。子供を育てようとするときつい偏りがちな言葉があります。しなさいとしてはいけませんです。お母さんの手伝いをしなさい。悪いことをしてはいけません。こうしたしなさいしてはいけませんという教え方は確かに大人は言いやすいです。しかしどこか無味乾燥な教え方です。言っていることは正しいですが、内心子供はこういう指示を嫌います。良くても悪くても別に自分には関係ないと思います。あるとすれば悪いことをして親から叱られるのが嫌だというマイナスの感情です。親が言うしてはいけませんをすれば親が怒るのでしぶしぶ言うことに従います。ではどういう教え方をすればいいのでしょうか。それが嬉しいと悲しいです。お母さんのお手伝いをしてくれると嬉しいな。お友達と喧嘩をしたらお母さん悲しくなるな。子供は親に喜んでもらいたい。悲しんでもらいたくないと思っています。親が嬉しがっているところを見たいし、悲しんでいるところは見たくはありません。嬉しい、悲しいでメッセージを伝えた方が子供としては行動するモチベーションになりやすくなります。しなさいという言葉を嬉しいに言い換えるだけです。してはいけませんという言葉を悲しいと言い換えるだけです。難しくありませんね。今日から子供へ語りかける言葉をほんの少し変えてみましょう。嬉しい、悲しいで教育する。幼児がすくすく育つ30の教育方法1歳6歳。その22。子供は子供として日々学ぶ。親も親として日々学ぶ。生まれてまだ世の中のことをよく知らない子供は全てが勉強です。学ぶことが山ほどあります。勉強しなさい。親は子供にたくさん学んで成長するよう励まします。しかしそれで本当にいいのでしょうか。学ぶのは子供だけではありません。初めての子育てを経験するなら親も親という立場を初めて経験します。どう子供に接していいのか。どういう教育を施せばいいのか。子供のトラブルにはどう対処すればいいのか。いくら大人とはいえ親としての態度や振る舞い方などわからないことがたくさんありますね。自分は大人ではあるが親を初体験しているという未熟な部分をきちんと認めることです。子供をきちんと育てる前に自分も親を初体験中なのだと謙虚に受け止める。親も親として日々学ぶことがたくさんあります。大人の都合で叱ったり教育したりせず一度立ち止まってみます。改めて子育てなるものについて親も勉強していきましょう。様々な媒体や方法を最大限に活用すれば学ぶことは山ほどあるはずです。本屋で育児についての読書をする。祖父や祖母に子育てのポイントについて尋ねてみる。子育て仲間の人たちから情報を集める。インターネットを使って調べてみる。子供だけでなく親も毎日学ぶことが山ほどあるのです。親としての態度や振る舞いを学ぶ。幼児がすくすく育つ30の教育方法1歳6歳。その23。肉声による昔話には想像力を高める効果がある。昔話というのは強い力があります。小学生に上がる前の頃、寝る前にいつもお決まりのルールがありました。母からの昔話です。母と妹と一緒にベッドの中に入り、私たちが眠るまで聞かせてもらいました。早く寝なさいと言っても子供はなかなか素直に言うことを聞きません。母は子供たちをベッドで寝かせるために寝る前に昔話を聞かせ自然に寝られるようにしていたのでしょう。毎日寝る前に母の昔話を聞くのが楽しみでした。母の昔話は特徴がありました。絵本を使わないことです。すべて母の肉声で語られています。大抵は母が頭で覚えているものを母なりの調子で語ります。時には母なりに話の内容をアレンジしたオリジナルの昔話を聞くこともありました。絵本ももちろんいいですが、声のみの昔話はさらに刺激があります。子供の想像力を高める効果があるからです。絵本の場合、絵があるので読みやすいですが、絵があるからこそ正解が限定されます。絵本で登場する人物像は絵本に描かれているのが正解です。しかし、言葉だけの場合はどうでしょうか。昔話を聞くと子供なりに想像を膨らませます。怖い赤鬼が、とくればあなたはどのような赤鬼を想像しますか。想像には正解がありません。10人いれば10通りの赤鬼が登場します。赤鬼は大きくてもいいです。小さくてもいい。少し痩せ気味の赤鬼かもしれませんし、小太りかもしれませんね。眉間にシワが寄せている鬼かもしれませんし、ボサボサの髪をした赤鬼を想像する人もいるでしょう。どんな想像でもいい。あらゆる想像が正解です。 大切なことは、目いっぱい想像力を働かせるということです。子供は親からの昔話を聞きながら、自分なりに風景や登場人物など想像します。そういう時間は楽しいです。長く記憶に残り続けます。何より親の肉声というのがいい。親の声なら子供は安心して聞けますし、リラックスができます。寝つきの悪い子には昔話です。子供は親の話を聞きながら想像力を膨らませます。気づけば気持ちよさそうに眠っているのです。寝る前に昔話を聞かせる。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その24。子供の喧嘩は事情を聞くだけで解決する。喧嘩をしてはいけません。子供同士が喧嘩をしているとき、いきなり叱る親がいます。殴り合ったり、叩き合ったりしている子供同士を見て、喧嘩はやめなさい。仲良くしなさい、と言ってねじ伏せます。それは子供でもわかっています。喧嘩は誰でもしたくないに決まっています。仲良くしたいけれど、そうはできないトラブルが何かありました。では最初に何をするのかというと、事情を聞くことです。どうしたの？何があったの？子供の事情を聞いてみましょう。喧嘩が発生したからには何か事情があるはずです。手短に話をさせるのではなく、できれば時間をかけて徹底的に事情を言わせてあげましょう。子供に事情を話させることには大きな意味があります。話をする中で何が起こってどうなったのかなど、子供の頭の整理をさせる効果があります。往々にして子供の喧嘩というのは些細なことが原因です。些細なことから火がついてだんだん大きくなっています。事情を整理しながら自分の言葉で話をしていくうちに子供は気づきます。よく考えてみると大したことではないかもと思い始めます。そう思わせれば締めたものです。自分の言葉で何が起こったのかを話すことは深く事故を顧みて反省を促す効果があります。もちろん喧嘩をした二人からそれぞれ事情を聞いてあげましょう。一人が話をする場合、自分の都合のいいように話が偏りがちになるので必ずお互いの事情を聞いてあげましょう。話をさせることで喧嘩は自然に解決できるのです。子供同士の喧嘩は事情をしっかり聞くことから始める。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その25。子供が甘えてこないからといってそっとしてほしいとは限らない。兄弟や姉妹など子供が2人以上いる場合があります。3人も4人もいる家庭もあるでしょう。子供が何人かいれば自然と発生する問題があります。接し方の偏りです。甘えてくる子には親も多めにスキンシップをしたりコミュニケーションを取ったりします。しかし、おとなしい子には自然と冷たく接してしまいます。おとなしい子を見てそっとしてもらいたいのだろうと思う。手がかからない子を見て行儀が良くて助かると思う。ちょっと待ってください。まだ幼い子であるにもかかわらず甘えてこないのはおかしいと思いませんか？おとなしいから手がかからないからという理由でそっとしてもらいたいのだろうと思うのは早合点です。親は話しかけにくい態度や雰囲気を出していませんか？おとなしい子は忙しい親に気を使っているのかもしれません。子供は甘えたくても我慢をしているのかもしれません。小学校に上がる前の子供が親に甘えないはずがありません。もっと親に甘えたいし、たくさんスキンシップを取りたいと思います。親はできるだけ全ての子供に平等に接することが大切です。大抵子供から甘えてきますが、おとなしくて手がかからないとはいえ放っておかないことです。おとなしい子には親の方から甘えてもいいよと優しく接していきましょう。手がかからない子でも放っておくのではありません。触れ合いが減っているなら増やしていきましょう。兄弟姉妹で偏りがちなスキンシップやコミュニケーションのバランスを整えるのです。甘えてこない子には親から話しかけていく。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その26。祖父や祖母に頼った方が子育ての質は格段に良くなる。子供への教育も父と母の2人だけでは物足りないです。自分たちの子供だから自分たちだけで何とかしようとする意気込みはいいですが、そうは言っても限界があります。父は仕事でヘトヘトに疲れている。母も家事で大忙しです。しかも子供は幼い時ほど世話が焼けます。父と母の2人だけでは肉体的にも精神的にも十分な余裕がなく、子育ての十分な体力や時間を作れないこともしばしばですね。子供の面倒がきちんと見られなかったり、教育に時間が割けなかったりすることでしょう。余裕がないあまりに理性を失い、虐待なんてことになっては目の当てようがありません。そういう時こそ頼りになるのが祖父と祖母です。やはり年長者の知恵は大いに頼るべきです。すでに一度は子育てを経験しているので、子育ての悩みや手伝いなど力になってくれます。一度は子育てを経験している祖父と祖母は子育てを熟知していますし、手慣れているはずです。頼れる人には頼った方が少しでも自分たちが楽になるばかりか、子育ての質も良くなります。祖父や祖母に頼った方が子育ての質は格段に良くなります。子供にとっても父や母以外の人と触れ合うことで情緒も豊かになります。祖父や祖母にとっても子供と触れ合うと元気をもらえるので喜んでくれるはずです。親にとっても子にとっても祖父母にとってもプラスになります。ためらう必要はありません。できるだけ祖父母も巻き込んで協力をお願いしましょう。祖父と祖母にも子育てを手伝ってもらう。幼児がすくすく育つ30の教育方法、1歳6歳。その27。子育てには休日がない。大変な子育てだからこそたまには一息が必要。よくよく考えてみると子育てには休日がありません。会社や学校には休日があっても子育ては24時間つきっきりです。特に小学生に上がるまでの幼い時期は最も手がかかる時期と言っていいでしょう。幼い子供はまだ分別がついていません。分別がついていないからこそ大人な考えもしないような思いもよらない動きをします。ナイフやフォークを遊び道具にしたり、包丁を掴もうとしたり、ビー玉を飲み込もうとしたりします。全くもって気の休まる暇がありません。だからこそストレスが溜まりがちになります。休日がない子育てだからこそたまには一息が必要です。時には子育てに休日を作ってみませんか？例えば結婚記念日のディナーや気分転換の温泉旅行などです。父と母とが出会った結婚記念日くらいは子育てから解放され、少し豪華にディナーを楽しみたいと思うでしょう。格式のあるレストランで落ち着いて食事を楽しみたいと思います。そういう時間があればまた子育てを頑張っていこうという気力も湧いてきます。温泉旅行も同じです。気分転換に思い切って温泉に浸かりに少し遠くまで行きたいと思うこともあるでしょう。日々の雑踏から離れて全く違った世界に浸るといい気分転換になるはずです。子育てから解放され、2人でのんびり温泉に浸かればストレスの発散をしたり、英気を養ったりできるはずです。 子育てが忙しくてそんな余裕はない。本来そういう時こそ子育ての休日が必要です。限界に達してから対処をするのではなく、限界になる前に対処をすることです。むしろそういう時間こそ子育ての質を高めるために必要です。心と体に余裕を作ることで子供と接する態度も良くなります。子育てをする親にも子育て休暇が必要です。まず頼るべきは祖父と祖母です。ほんのわずかな間、祖父や祖母に子供を預かってもらいます。もちろん何週間も預けるわけではありません。ほんの1日か2日程度です。結婚記念日だから、気分転換をしたいから、きちんとした理由を伝えればきっと理解してくれるでしょう。祖父や祖母がすでに他界して頼れる人がいない場合、近くにある保育所や友人の家族などを頼りにしてみましょう。もちろん断られることもあるでしょうが、理解してくれるところもあるはずです。長丁場にわたる子育てです。ストレスが溜まって爆発してからでは遅いです。体力や時間に余裕があれば休暇を作る必要もないですが、余裕がない時には上手に休暇を作るようにしましょう。たまには子育てにも休暇を作る。幼児がすくすく育つ30の教育方法1歳6歳その28。いきなり叱ると親の言葉が届かなくなる。叱る時に大切なのはいきなり叱らないことです。いきなり叱るのは子供には刺激が強すぎます。叱られると落ち込みやすく、その結果親の声が届きにくくなります。反発心が生まれやすく、素直に受け入れようとする気持ちも薄れます。子供が受け入れやすい叱り方を考えましょう。親の実力を発揮する瞬間です。大切なことは叱る前後に褒めるを入れることです。褒める、叱る、褒めるという3段階です。ジュースをこぼした子供をいきなりこらと叱るのではありません。ジュースを一人で飲もうとしたんだね、偉いね、でもこぼしてしまうのは良くないよ、次からもっと上手に飲みましょうね。こうすれば受け入れやすくなり、子供は素直に言うことを聞いてくれるようになります。机の上の花瓶を落として割ったとします。いつもお掃除ができるのにどうしたの。花瓶を落としたら割れて危ないでしょ。次は気をつけようね。きっとうまくいくよ。誰でも褒められたいと思います。それは子供も同じです。まず褒めることから始めれば、親からの話も前向きに聞き入れやすくなります。後に続く叱る言葉も受け入れやすくなります。いきなり叱るのは簡単ですが、ここは少し親にも辛抱が必要です。まず相手を褒めてから叱り、最後にもう一度褒めるような3段階を心がけましょう。褒めてから叱り、最後に褒める。幼児がすくすく育つ30の教育方法1歳6歳その29。兄弟姉妹に対して平等に接すること。兄弟や姉妹のように子供が複数人もいる場合があります。親に要求されるのは兄弟姉妹を平等に育てるという教育です。そんなこと当たり前だと思うでしょう。しかしなかなかこれが思うようにいかず難しいです。親としては平等に接することが頭で分かっていても自然と偏りがちになっています。今日の子供への接し方を振り返ってみましょう。例えば次のような言葉に心当たりはありませんか。お兄ちゃんだから辛抱しなさい。お姉ちゃんだからしっかりしなさい。親としては兄や姉だからこそしっかりしてほしいと思います。人一倍強さや辛抱を要求します。特に長男は次男が生まれると両親の注意は次男ばかりに集中しがちです。父も母も次男ばかりに気を使っているところを見れば、長男である自分への愛情が薄れているような気がします。次男ばかりが愛されているように錯覚します。そのため自然とスキンシップも愛情も教育などが偏ります。結果として兄や姉は弟や妹よりスキンシップも愛情も少なめになる。長男は癇癪を起こしやすくなったり拗ねたりします。そもそもまだ分別のつかない子です。自分の立場すら本当によく分かっていません。幼い子に対してお兄ちゃんだから辛抱しなさい、お姉ちゃんだからしっかりしなさいと言われると悲しくなります。兄や姉とは常に辛抱しなければいけない立場なのかと思います。自分の立場を嘆きます。不満があっても表に出さずひたすら我慢する立場なのかと思います。その上お兄ちゃんだから辛抱しなさい、お姉ちゃんなら妹の面倒を見なさいと言われる。だから兄弟喧嘩が絶えません。優遇される弟や妹が羨ましくなり喧嘩も起こりやすくなります。兄弟喧嘩の発端は子供が悪いというより子供に注がれる親からの愛情に偏りが出始めているという警告です。弟ばかりが優遇され厳しいことばかりの兄という立場に不満を抱くから子供は不満を爆発させます。幼児に対してお兄ちゃんらしくというのはまだ時期が早すぎます。幼い子に兄らしい行為を強く要求するのは少し酷だと思いませんか。時期が少し早すぎるのではないでしょうか。小学生になる前の幼児はいくら兄や姉という立場とはいえ両親からスキンシップや愛情をたくさん受けたいと思います。まだまだ足りない。もっと優しくしてもらいたい。もちろん家庭や状況にもよりますが、幼い子に対しては兄や弟という立場は関係なく平等にスキンシップや愛情を心がけましょう。兄や姉としての立ち振る舞いは小学校に入学してから心がけて間に合います。兄弟姉妹に対してスキンシップや愛情が偏らないようにする。幼児がすくすく育つ30の教育方法1歳6歳その30。手がかからない子になり始めた時こそ注意せよ。子供は不思議です。まだ分別がつかない頃は行儀が悪いのでトラブルを起こしがちです。父や母からああしなさい、こうしなさいと言われます。それだけ叱られることも多いですが、自分に注意が向けられていることを実感できるので嬉しくなります。叱られながらもきちんと両親から見られている、愛されていると感じます。しかし子供は次第に物事の扱い方が分かり始めます。親としては手がかからなくなり一安心したいところですが、実はそういう時こそ要注意です。トラブルが少なくなるというのは、いわば手がかからない子になるということです。自分で靴の紐を結べるようになり、自分で着替えができるようになります。泣いたり叫んだりすることが少なくなり、次第に手がかからなくなります。手がかからなくなると父も母もあまり注意を払わなくなります。子供一人でできるから放っておいても大丈夫だろう。子供に接する機会を減らしてしまいます。それは子供にとって悲しいことです。両親からの愛が少なくなり、無視されているような錯覚を起こし始めます。そこで子供は考えます。自分に注意を向けるためにわざとトラブルを起こして注意を向けさせようとします。せっかく行儀を覚えて手がかからなくなったのに、また逆戻りという皮肉です。分別を知っているはずの子供がいたずらをするとき、理由の半分は親に振り向いてもらいたいからです。なんと子育ては難しいのかと思います。ポイントは手がかからなくなったときです。子供の行儀が良くなり手がかからなくなったときに、手がかからないから放っておくのはよくありません。 そういうとき、お父さんお母さんは子供に次の言葉をかけてあげましょう。今日も料理よくできましたね。えらいね。すごい。手がかからなくなれば、それなりに子供に話しかけてあげましょう。すると、子供はきちんと両親から注目されていることに気づきます。無視されているわけではない。両親から褒められて嬉しい。もっと料理よくなりたい。もっと両親から褒められたいと思い、さらに品行方正を心がけようとします。そういう好循環を作ります。手がかからない子だから手をかけないわけではない。きちんと話しかけてあげましょう。手がかからなくても、きちんと両親から愛が注がれていることに気づくのです。手がかからない子にも、今日も行儀よくできましたね、と、きちんと話しかける。幼児がすくすく育つ30の教育方法1歳6歳。まとめ。その1。最初の3年間の特に力を入れる。その2。自分の子供に向かってありがとう、と言う。その3。他人の子と比べないように育てる。その4。子供を安心させる。その5。常に子供と同じ目線になって話をする。その6。子供を叩きそうになった時は手を少し強めに握る。その7。お風呂は子供に合わせてぬるま湯に設定する。その8。こぼしたり汚したりしてすぐ怒るのはやめる。その9。子供のペースでゆっくり散歩をする。その10。思いもよらない動きをする幼児を保護する。その11。一瞬の気の緩みに注意する。その12。四つん這いになり子供の視点で見える世界に気づく。その13。いざという時助けてあげるよという安心感を伝える。その14。理性的な子に育てる前に理性的な親になる。その15。子供にたくさん語りかける。その16。いきなり悪いことはしてはいけないと教えるのではなく、何が悪いことなのか一つずつ教えていく。その17。役割を決め、まず自分の主担当から全うする。その18。子供の話をしっかり聞く。その19。安全でできる範囲の小さなお手伝いからお願いする。その20。家事をしながら説明や質問を楽しむ。その21。嬉しい、悲しいで教育する。その22。親としての態度や振る舞いを学ぶ。その23。寝る前に昔話を聞かせる。その24。子供同士の喧嘩は事情をしっかり聞くことから始める。その25。甘えてこない子には親から話しかけていく。その26。祖父と祖母にも子育てを手伝ってもらう。その27。たまには子育てにも休暇を作る。その28。褒めてから叱り最後に褒める。その29。兄弟姉妹に対してスキンシップや愛情が偏らないようにする。その30。手がかからない子にも今日も行儀よくできましたね、ときちんと話しかける。